皆さんこんにちは。まちこ先生の世界一役に立つ雑談です。この番組ではアーユルヴェーダの教えをもとに心と体に効くよもやま話をしています。今日もどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。それでは今日のテーマはこちら。負けず嫌いで理屈っぽい人は失神が出やすい。はい、昨日は風のエネルギーというものがの持つ特徴について、その対策について少しお話ししたんですが、今日のテーマは負けず嫌い、理屈っぽい、失神が出やすい。この3つが同じ原因で起こっているということをお話ししていきます。さあ、そのエネルギーとは何かと言いますと、まあ、体の中を流れているエネルギーの一つ、昨日の風のエネルギーに続いて今日は火のエネルギーの話になります。この火のエネルギーが体の中でもともと多い、あるいは今悪化しているっていう人に出やすいパターン、出やすい行動や心の特徴みたいなのが負けず嫌い、理屈っぽいなどにあるんですね。で、風と同じように体の中で火がボーボー燃えているような状態をイメージしてもらうといいんですけれども、とにかくこうやる気とか目的意識が強くて、もうちょっとつ猛進、機関車に石炭をくべるような感じですね。燃えれば燃えるだけ走っていくみたいな、そういうのが火のエネルギーの特徴です。なんでこういう人はそのやっぱり負けず嫌いなわけですね。やる気に燃えてるわけですからね。で、基本的には物事をこうはっきりさせたいので、白黒つけたい、勝ちか負けかみたいなところにこだわる。で、その結果非常に理屈っぽいわけですね。理知的とも言えますし、頭が良い、頭の回転が早いとも言われます。はい、で、これが風のエネルギーの時と一緒で、いいバランスをしている時はいい感じに出ます。わあ、すごいできる人、頭がいいみたいな感じに映るんですけれども、過剰になりすぎて悪いバランスになるとどんな感じかっていうと、それだけ自分が熱意を持ってこう熱く行動しているのに対し、周りがついてこない状況と、あるいは周りが自分と同じレベルでやってくれないことだったりにものすごく腹が立っちゃったり、イライラしちゃったりするんですね。で、そういうことが起こると、もうこの日の人はもう自分でやります、全部自分でやった方が早いみたいになりがちです。で、人がやったことのミスをこうなんか重箱の隅をつつくように、もうこれもできてない、あれもできてないとか言って、こうもうなんか余計自分で苛立ちを募らせるみたいな行動をしやすいです。はい、なぜかというとですね、実は私はこの日のエネルギーが多いタイプなので、自分が昔テレビの仕事をやってきた時もう完全にそういう状態だったということがあって、ものすごくこの火のエネルギーの人の思考パターンにはなんていうかな、理解ができるというか分かりやすく感じています。で、一方でその体の特徴、肉体的な特徴の方を言うとですね、体の中でボーボー火が燃えて熱が溜まったりこもりやすくなっているので、炎症というものが起きやすいです。はい、 それが湿疹が出やすい、あるいは吹き出物とかニキビとかも含めてですね、出やすいと考えます。はい。なのでこう炎症ってね、そのまんま炎って書く通り熱による疾患なわけですね。なんで私なんかももう高校時代から吹き出物とかいわゆるニキビみたいなものもひどくて、まあずっと肌がまあ綺麗なことがほとんどなかったというタイプです。はい。仕事をしてる時もまあこう不規則なのもあって、ずっと大人ニキビみたいなものが治らなかったし、まあアイルベーダやって半ばそのなぜこんなに吹き出物ができるかっていう、こう理由が分かったんで諦められたみたいなところもあります、はい、でもまあそれもね原因があるんですけれど、まあその辺は細かくはちょっと置いときます。でそんな風にこうまあ火のエネルギーをたくさん持つ人の特徴って、あの肉体的特徴は、まあ、その熱がこもることによる悪さっていうことなんですけれど、まあここで一つ気をつけておいてほしいのが、体温が高いっていうことと、このアイルベーダで考える熱が多いってことは必ずしもつながってないということですね。アイルベーダっていうのは物の質を見ることで分析していくので、目に見える数字とかそのものだけで判断しないんです。なんでこの体温っていうものとはまた違うものと思ってイメージしてもらえると話が分かりやすいかなと思います。はい。でこの、体に起こるマイナスの症状の一つとして抜け毛とか白髪になりやすいっていうのもあるんですね。これは体にこもった熱が上に上がっていきますね。あったかいものって上に上がりますよね。なので肉体の中で上に上がるっていうと頭なんです。で熱は頭にこもっていく、だからまあカッカカッカして腹が立ちやすい、怒りやすいっていうことも引き起こすし、その頭皮のシステムが熱でエラーを起こす、そんなイメージで考えると分かりやすいんですけど、それによって白髪とか抜け毛とか、要は毛根のシステムがおかしくなってしまった状態っていうのも火のエネルギーが悪化した時に起こりやすい症状の一つです。でここで一つね、ちょっとせっかく前回風のエネルギーの話もしたので、このエネルギーの特徴の見分け方の一つの話をコツというかねしておこうと思うんですが、今言った怒りというものが火のエネルギーで起きやすいった時に起こることが何でも火のエネルギーと直結するかっていうとそうでもなくて、火の人の起こり方、そして風のエネルギーの人の起こり方、いろいろあるわけです。で、火の人の起こり方っていうのは、まあ今までお話ししたみたいに、すごく火が強いから、熱くてこう激しいわけですね。激高するみたいなものだったり、わーって怒るんじゃなくても、心の中でものすごいこう恨みとかガーって燃えて、こう、いつか仕返ししてやるぐらいのそういう深くて熱い怒りだったりするわけです。で持続することも多いですね。だけど一方ではカーってすぐ怒りっぽくてカーッとなるけど、怒ったらもうなんかすぐ忘れてニコニコしてたりとか普通の話に戻ったりとかってすることができるようなタイプは、これは風のエネルギーのタイプの怒り方だったりするわけです。風のエネルギーは第1回の話した通り、風で揺らいでいて、風 感情の起伏が激しいんですね。上がったり下がったりする。だから怒る時もカーって上るんですけど、すぐサーって下がってくる。だからすぐ怒ってすぐ治る、そんなイメージです。こんな風に怒り方一つでもタイプによって見分け方があります。そういうのもちょっと覚えておいてください。そして最後にですね、身近にあるこの火のエネルギーが上がる行動っていうのの一つがお酒を飲むことです。お酒を飲むと、まあ、体がポッポすることも多いと思います。お酒は火のエネルギーを上げます。毎日適量以上に飲む人は火のエネルギーが悪化して起こる疾患になりやすくなります。その辺はまあちょっと気をつけていってほしい部分ですね。はい、このお酒についてはまたアユルヴェーダの独特な解釈があるので、いつかお話ししたいと思います。というわけで今日は火のエネルギーについてお話ししました。また次回違うタイプやの症状だったりについてお話しして雑談していこうと思います。今日も聞いていただいてありがとうございました。ではまた次回。